どうもビタディです。ポッドキャスト始めていきます。このポッドキャストは筋トレからプロレスにハマった私ビタディがトレーニー目線からのプロレスラーの肉体考察をしたり、プロレスの試合の感想や映画、ライブ、アニメなどイベントを体験した熱をそのまま吹き込むポッドキャストです。第43回はマッチョプロレスアワード2020第1弾です。はい、2020年の振り返り企画のまあアワード第1弾って言いましたけど、プゴト大賞2020の、まあ、ノミネートを含めたら、まあ、振り返りとしては第2弾になりますかね。はい、この回は僕が、2020年に生観戦した試合を振り返っていこうという感じです。この2020年の、生観戦を振り返って、その後にね、今年の、まあ、マッチョプロレス的、2020マッチョプロレスアワード2020の発表の回としたいと思います。なので、今これを撮ってる時点ではあの MVP とか、敢闘賞とかね、ベストバウトとかは何も決めてないです。これ撮って、まあ、これ聞きながらちょっとメモして、考えていこうかなと思っております。はい、ではまず、今年の生観戦した興行、を振り返っていこうかなと思います。一気に羅列すると 1.3、全日本プロレス後楽園ホール、 1.4、新日本プロレス東京ドーム、 1.5、仙台ガールズ新宿フェイス、 2.23 ノア名古屋国際会議場、 7.25 新日本プロレス、あ、間違えた、ごめんなさい、7.24、スターダム名古屋国際会議場、7.25 新日本プロレス、愛知県体育館、 7.26 01 16プラザ、 9.12 全日本プロレス名古屋国際会議場、チャンピオンカーニバル、 9.18 ノア名古屋国際会議場 N1 ビクトリー、 9.27新日本プロレス神戸ワールド記念ホール、G1、10.4 スターダム、名古屋国際会議場、 10.11 ノア、ディオンアリーナ大阪、N1 ビクトリー決勝、 10.13 新日本プロレス、浜松アリーナ、G1、 11.30-1靖国神社大会、11.8、無料プロレス、長良川、競技場、11.15新日本プロレス、愛知県体育館、ワールドタッグリーグ、BOSJ 開幕戦、11.22ノア、横浜武道館、12.3全日本プロレス名古屋国際会議場世界最強タッグ決定リーグ戦、 12.19 ノア名古屋国際会議場、 12.20 大日本プロレス名古屋国際会議場ということで、計20大会ですね。団体別で言えば、新日本プロレス5回、ノア5回、全日本プロレス3回、ゼロワン2回、 スターダム2回、戦女が1回、大日本プロレスが1回、その他1回ということで、会場で言うと名古屋国際会場に8回、まああとは単独というか、1回だけってやつが、まあ、愛知県体育館が2回ですかね、ありますね。いやー行きましたね結構地方住みとしては結構なんじゃないですかね。これはどうなんでしょうかね。まあ界隈で言うとね、高専さんがやっぱりフットワークがめちゃくちゃ、軽いので、まあそれにはねちょっとかなわない感はありますけど、まあそれなりにこう軽いフットワークで観戦に行けたのかなという感じ。まああと北村のね、ボディビルの大会見に東京とかも行ってるんで、まあまあまあそれなりにポーターをやった年だなと思っております。はい、では今1大会ずつですね、軽くこう、まあ、レギュビューってほどじゃないですけど、まあパッと思い出すことを、話していきたいかなというふうに思います。はい、1.3、全日本プロレス後楽園、これはプロレス染めですね。印象に残ってるのは前座というか第3試合ですね、8人タッグで、野村直哉が出てきた時の歓声がすごい良かったのと、あの吉田とね野村が結構やり合ってたんですけど、吉田こんな良かったっけなって思うぐらい、あの新日本に出てる時はねこうまあいい素材だなとは思ってましたけど、こんなやれるんだっていう風にちょっと見直したというか驚いた試合でしたね。でセミファイナルの、世界ジュニアヘビーも非常にいい試合で、横須賀進がね、今年の上半期はねすごいしっかりとチャンピオンをやってたんではないかなと、まあ全部見てるわけじゃないんでねあれなんですけど、ちょこちょこしかまあダイジェストとかでしかね見てないですけど、しっかりと外的チャンピオンでもこう、まあ、前王者のね、青木に対してこうしっかりとねこう目を向けつつしっかりと相手してたんじゃないかなと思いますね。でメインイベントはジェイクと宮原の巣、なかなかすごいぶつかり合いで、頭突きの音はちょっと忘れられないですね。でメインの後に青柳が、ジャーマンということで、このあたりはねベストモーメントの方にも、上げさせていただきました。はい、1.4 新日本プロレス東京ドーム、初めての東京ドーム大会に行ったんですが、これに関してはねスターダムの提供試合が結構面白かったなっていうのと、ジュリアと木村花がね非常にこう会場を掌握するのが非常にうまかったなっていう覚えがあります。あとはそうですね、US は結構面白かったなっていうのと、まあ、あとはねあの僕この日は本当にお腹痛くて3回ぐらいトイレ行ったんですけど、もうどうにもならんくて、何回も何回もちょっと前の人ごめんなさいっていうのがちょっと申し訳なくて、最後はね立ち見で見てたっていう なんであんまりこう試合に関しては US ぐらいまでしか覚えてないって感じですね。はい、1.5、戦場、新宿フェイス、この日は、まあ、橋本とね首里のシングルがメインにあって、その後3月かなんかの大会でね、ベルトかけてやったんですよね。首里のね確か何だったっけな、蹴りやったかな、そう、ああそう、首里のバズソーで橋本がね KO されるっていう展開で、橋本がこう運ばれてってバックステージみたいなところですごい叫んでるのをめっちゃ覚えてますね。この橋本首里を見れんかったのはちょっと2020年のちょっと後悔というか、まあ首里がねスターダムの所属になっちゃったので、それも含めて結構ちょっと東京まで行きゃよかったなって思ってる、試合です。はい、続きまして 2.24、ノア名古屋国際会議場、この日が初めてのノア観戦ということで、稲村と中島のシングルマッチがすごくこううわーってなってこう入り込んでった覚えと、あとはね、剣王がなんかちょっとわんぱくな子供が、リングのねリングっていうかちょっとこう通路みたいな、リングのね斜めでだいたい通路で空いてると思うんですけど、なんかね親さんがこう見てこや見てこやみたいな感じで通路の方にね子供生かして見せてたんですけど、それをねこうスッと剣王が回り込んでちょっと子供をカッと見たんですよね。なんかこう言うわけでもなく、まあ、ビビらせるってことでもないんですけどちょっとどかすみたいなのがすごく僕の中で印象に残ってて、あこういうとこ剣王かっこいいなって思った覚えがあります。でセミではね、塩崎と藤田の前哨戦ってことで、まあものすごかったっすね。はい、まあこの辺はまあ特にこうもともと結構どっかで語ってる話なので飛ばさせていただきます。はい、続きまして 7.24、スターダム名古屋国際会議場という会議場です。この日はジャングル京奈と、岩谷の、まあ、メインを見に行ったんですけど、ベストモーメントの方でも挙げさせてもらった、DDM と、99のセミファイナルの8人タッグマッチ、これがめちゃくちゃいい試合で、そっちの方がちょっと覚えてますね。どっちかというと、良かったなって思ったのは安住がすごい良くてかっこよくなってましたよね。ちょっと去年もう2019年も2回ぐらいスターダム、まあ、見に行ったんですけど、なんかこう可愛いというよりはかっこいいになってて、安住がしかもスピードもすごくこ, うこの8人タッグマッチの中ではかなりだったので、丸め込みで抑え込みでねいつでも取れるんじゃねえのって思わせてくれる試合だったし、あと上谷がね、僕どうしても上谷が、 その場飛びのシューティングスタープロレスとかはあんまりなんかこう威力ねえなっていう、うん、飛んどるだけだなっていう感じで、あんまりよく見れてなかったんですけど、この8人タッグね、あ、まあ8人タッグ言うと、モモ、ウタミ、アズミ、神谷とジュリア、シュリー、マイカ、ヒメカっていう感じで、うん、まあ結構ねこう個性が強いというか、かなりこうちょっとやもすればね、すぐ埋もれちゃうような試合だったんですけど、神谷のこう気迫とかがすごく見える試合だったので、全然埋もれてなかったし負けてなかったので、お、神谷すげえじゃんと思って、うん、これはなかなか僕の中では忘れがたい試合ですね、うん、まあメインをね食ったっちゅうのもありますけど、うん、なんかこうメインはね、まあ今日ながもしかしたら真っ赤もと思って見に行ったんですけど、辛いっすよね、うん、なんか辛いもうなんか、うん、この後もねスターダム出てくるんですけど、なんでこんな名古屋出身なのにこんな辛いとこ見せられるんやっていう気持ちが非常に強いです。はい、続きまして、7.25、新日本プロレス愛知県体育館、これはヒロムとイービルの、2冠戦がメインの、大会です。他にも、デスペと高木のネバーとかもあったりして、うん、まあ悪い大会じゃなかったし、イービルのね連続ジャーマンとかはあれもっと使えばいいのになーって思ってますね。うん、こうヒロムがね、そう、ボスクラ聞いてね思い出したんですけど、あのヒロムがタイムウォーム決めた時のね、あの会場の雰囲気はねものすごかったんですよ本当に。うわーってなって、でそっから東郷さんがふわってレッドシューズを引いた時のこの怒号っていうんですかね、なんかこう、まあ、もう雰囲気やばかったっすね。うん、まあそんなこんながあって、うん、まあイービルもすごい仕事こなしたなって感じはしますよね。うん、この1年こう新日本プロレスになくてはならないピースだったかなと。うん、まあやっぱ落としちゃってね、ベルト落としちゃってちょっと下降戦っていう感じはありますけど、間違いなくイービルはいい仕事をしたと僕は思いますね今年。はい、続きまして 7.26 0116プラザ大会、これは天下一ジュニアの、公式戦ですね、決勝戦の前、準決を決める、大会でした。まあ、01はね初だったんで結構楽しみにしてたんですけど、まあちっちゃい器でガンガンやろうなっていうのは感じました。うん、で北村とね、リーナマンがまあ準決勝つんですけど、まあどっちもジャーマンで決めるっていうね。うん、でどっちがいいんだっていう感じだったんですけど、まあ、マイクはね間違いなくリンダマンでしたね。うん、北村も意地みたいなのは見えましたけど、まあやっぱ喋らせたらリンダマンすっげえなーって思いました。こういうとこがやっぱやってきたとこの差かなとも思いました。はい、続きまして 9.12 全日本プロレス名古屋国際会議場、チャンピオンカーニバル公式戦です。 まあ正直今年行った中でどれがこう一番満足度が低かったかなって言われるとこの大会になっちゃうかなっていう、そうですね、全8試合やって、前半のねこう試合はどうなんだろう、いるのかなっていう、まあ、おのおのねいいものを見せてくれるんですけど、めちゃくちゃこれいるのかなっていうのは、まあそれはなんてかっていうと、チャンピオンカーニバルの公式戦がね全部メインイベント以外はね全部10分以内なんですよね。もっと見てえのになって思うのが多々あって、あの石川泳ぎとかもそうですし、まあ、石川泳ぎはね石川が空中同時め落としで勝つっていうのが見れたので結構いいなって思ってるんですけど、ジェイクイケメンも8分、スワマークマアラシなんて4分、クマアラシもっと見たかったってなるし、でメインがね、宮原義達やって22分で吉達勝利どなんっていう、まあ吉達引くのはしょうがないんですけどね、地元なんで引くのはとか言っちゃダメね、こう吉達さんのしゃべり、まあねこのなんていうんですか、この日もね吉達パンデミックっていうのが決め手だったんですけど、なんかこうマイクでね、あのレインメーカー岡田和親を倒すために開発した技なんだみたいなこと言ってて、ああそれはねどうなのっていうここで言うことなのかなっていう気が、まあ全日本ファンじゃなくてもしちゃうので、なんかこれジョボさんもその時つぶやいとったような覚えがあるんですけど、気のせいかな、ちょっと覚えてないですけど、まあなんだかなと思った大会です。はい、続きまして、9.18 ノア、名古屋国際会議場、N1 ビクトリーの、開幕戦ですね。はい、この日はもう良かったっすね。清宮、望月の引き分け、これも非常に良かったです。杉浦稲村なんかもあったりね、塩崎曽谷もすごい良かったですね、あのバチバチした感じで。曽谷は全然こう GHC のベルト狙ってってもいいんじゃねって思わせる試合でした。はい、でメインがね剣王中島ということで、まあ、この日見に来た人はこの感覚を共有してもらえると思いますけど、やっぱ不思議なメインイベントだったと。この試合はまあ一生忘れんなと思いますね。はい、続きまして 9.27 新日本プロレス、神戸ワールド記念ホール、G1 クライマックスの、公式戦、この日は、どうだったかな、そうブロック分けが出た時点で買ったんですよね、なくなったら買うなと思って、で神戸で、A ブロックに高木がいるっていうことで、高木岡田がここで来るんじゃないかなっていう予想があったんですけど、まさかの高木オスプレイのあのスーパー去年のスーパージュニアの、再戦が来るっていうのがね、うおーってなって、しかもイーブシシマであるみたいな、岡田ジェイムすげえ、俺買っといてよかったなみたいな感じの、日でしたね。それに違わずその期待を裏切らず、石井節は素晴らしい試合でベストバウト5戦にも G1 のベストバウト5戦にも選んでますし、オスプレイ高木も 去年のスーパージュニアをこう圧縮しつつも、ヘビーらしさも見せるっていう試合でしたね。でメインもね、ジェイが勝って気持ちいいっていう、これはまあこの興行はなかなかベスト興行に近いじゃないかなと思います。はい、続きまして、お、どこだ、10.4 スターダム、名古屋国際会議場大会が、やべ開けねえ開けねえ結果がやべ結果が、結果見ながら喋っとんのにな、どっか行ってしまった、まあいいや。この日はシラッカワが、初登場の日でしたね。で、シラッカワが初登場で、中野タムとシングルマッチをやって、タムが勝って、タッグ組んで大会出ようよっつって、行った試合でした。それとメインは99と、DDM の、イルミネーションマッチでしたね確か。オーバーザトップロープで、やる形式だったんですけど、確か最後は上谷が勝ったと思います。はい、まあそれもすごいいい試合だったし、こう顔面だ DDM のね、 DDM がこう揃って入場ゲートにの前に立った時のかっこよさったらないっすよね。確かこの日ナッツぽいも初めて見た。で、あ、かわいいなと思いながらで、あとジュリアがね、やっぱかっこいいっすよね。ジュリアの背中は、あれはやっとらんとできん人なんで、やっぱジュリアはかっこいいなと思います。はい、続きまして 10.11 エディオンアリーナ大阪、ノア、N1 ビクトリーの決勝戦ですね。と、まあ、あとは、GHC のジュニアヘビーもあって、ジュニアヘビータッグもあって、ビッグマッチにふさわしい、大会だったかなと。第3試合のね、杉浦軍対、金剛のタッグマッチも、藤田稲村なんかの マッチアップとかも素晴らしくて、良かったと思います。まあ、N1 の決勝戦はね、まあ、中島が勝って、本当清宮は僕今年勝ったとこ一回も見てないですね。生で5回見に行ったのに全部負けとるんじゃないかな。全部負けてますね。はいはい、そうですね、勝ったとこ見てねえ。来年は見れるのかな。はい、続きまして、10.13 新日本プロレス、浜松アリーナ、G1 クライマックスの公式戦です。コブとスプレイの試合を、見に行きました。でコブ勝ってイエーイな感じで、高木太一も結構バチバチな試合展開、序盤のこうかわし合いからの中盤バチバチな試合で良かったし、セミファイナルのねミノル J なんていうのはすごく不安だったんですけど、めちゃくちゃいい試合だったんで みのるさんごめんなさい、みのるさんごめんなさいです。はい、謝ります。本当いい仕事してるなと。でメインイベントの、岡田氏はもう言わずもがな、もうベストバウト候補です。はい、続きまして 11.3 ゼロワンの、靖国大会、これは新日本プロレスのチケットが書いてなくてどうしようってなって、ゼロワンやっとるでゼロワン見に行こうぜっていう、試合でした。はい、田村隼人がねめちゃくちゃ良かったです。今後も見ていきたいなと思わせる選手でした。同メインのね、日野ストームのタッグはめちゃくちゃやべえなっていう感じだったんですけど、まあ日野がね退団しちゃったのでちょっとこのタッグはもう見れないかなっていう感じなんですけど、まあでもストームもねフリーなんでどこでも見れるかなと。できることはね、日野はノアとか来てくれたらめっちゃ嬉しいんですけど、まあ今のところは DDT っぽいんで、またちょっと見れるとこを探しに行きたい選手です。はい、続きまして、11.8、無料プロレス長良川競技場、これはゼロワンのゼロワンと柳瀬プロレスの提供の、FC 岐阜の大会の横でねやってた試合ですね。全力の大谷が見れて、で岩崎のめちゃくちゃ綺麗なねバックドロップも見れ、バックドロップホールドも見れたんで、無料で見せていただいてありがたいなって感じでした。はい、続きまして 11.15、ワールドタッグリーグベストオブザスーパージュニアの、開幕戦、愛知県体育館ですね。まあこの日は全部公式戦で、何が良かったかなって言われると、まあオーカーンの、マイクなしプロモと、まあ、田口デスピオンも面白かったですね。うん、やっぱデスペいいっすよね。でフィンジュース対 GOD もそうか、ここの再戦だったんだな。うん、こうフィンレイがめちゃくちゃ成長してるっていうのが分かって面白い試合でしたね。でメインは、石森博夢ということで、うん、まあ博夢納得の勝利というか、まあ博夢推しの空気がすごい、あんまりこう別に推してない側としてはすげえやりづらくはないですけどね。うん、まあ博夢はすげえいい試合してくれるなって感じなんで、すごいなって感じですね。はい、続きまして 11.22 横浜武道館ノア、HHC ヘビー級選手権、塩崎、中島ということで、この日はそうですね、結構いろいろあったような、うん、武藤谷口のシングルとかね、うん、剣王清宮、杉浦桜庭丸藤船木、これも良かったですね、面白かった。まあなんて言っても GHC ヘビー級選手権試合の、塩崎中島、もうこれはね、今年見た試合ではもうベストバウト候補ですよ。完全にちょっと抜け取るかなって感じしますね。 はい、続きまして 12.3 全日本プロレス名古屋国際会場、世界最強タッグ決定リーグ戦、まあこの日はこの日も諏訪間石川、暴走大巨人対、宮原親木の、ネクストリーム、暴走大巨人対ネクストリームの試合をまあほぼ見に行ったと言っても過言ではないんですけど、まあ想像以上にこうネクストリームで青柳がね活躍する場面が非常に目立ったので、こいつ来るんじゃねっていう感じが、まあ他の人はねもともと言ってたようなんですけど、僕はもう、まあ、これは乗れるというか見てけるなって思わせる選手っていう感じが青柳見て思ったのでいいなと思います。あとはあの全然試合関係ないんですけど、あのコナカペイルワンがあの試合後ね、自分の試合の後にもうずっと端っこであのなんか普通の服に着替えてポツーンってなったんですよね。もうそれがなんか面白くってチラチラ見ちゃったんですけど、あれはちょっと面白かったですね。はい、続きまして、12.19 ノア、名古屋国際会議場、これは GH タッグの、選手権試合ですね。うん、まあこれはね悔しいんですよ。もう何回も言ってるけど悔しいんですよ。なんであんまりもう言いません、本当に。まあでもジュニアヘビーのね選手権も原田忠介っていうカードがめちゃくちゃ良かったので、まあ満足度は高い。まあノアはね本当いつ行っても満足度高いなと思わせてくれる試合大会でした。うん、稲村来年こそは、そして清宮も来年は勝つとこ見せてくれっつって、うん、今年5回ノア見に行ったんですけどね、1回も勝ってないですね清宮。しかも結構メインどころで使われてるんですけど、ん？ちょっと待ってよ。2月の GHC ナショナルの杉浦戦負け。9.18 ノアは N1 ビクトリーの開幕戦、望月と分ける。10.11、のエディオンアリーナ大阪。N1 ビクトリー決勝中島に負ける。11.22 ノア、横浜武道館、ナショナルを剣王に負ける。で 12.19 国際会議場 GHC タッグ、まあ取られたのは稲村だけど、まあ清宮稲村負ける。全部っていうか勝ってないっすね1個引き分けたのもありますけど、はあ、でもすごいですね。逆にこう負け試合と分け試合しか見てないのに清宮すげえなって僕思ってるんで、ってことは勝つだけで見せる男じゃないということですね清宮は。うん、素晴らしいですね清宮。なんか清宮上げみたいになりましたけどはい、そんなとこですね。はい、続きまして 12.20 大日本プロレス名古屋国際会議場、これが、2020年のプロレス納めということで、この日はまあ、アストロノーツ対ツインタワーズのタッグ選手権が素晴らしかった。まあ、ベストバウトはこれですね、この日の。うん、 アストロノーツは今年1回しか見てないんですけど、ベストタッグノミネートは確実ですね、僕の中で。うん、ですね、まあ、まずタッグの試合をほとんど、あ、でもあれか、結構見てんな、うん、タッグ選手権とかビッグマッチ行ってるんで結構見てますね。なんでタッグの選出も多いですね。悩みどころ、小川隼人とかね、桃の青春もそうやし、ちょっと悩みどころですね。はい、そんなとこですね。生観戦の振り返りとしてはそんなとこですね。はい、まあ、これをちょっと聞いて、マッチョプレスアワード2020を決めていこうかなと思ってますので、あ、基本的にはやっぱり僕は、生観戦から選びたいっていうのはあるので、まあ、プラスちょっと前やったベストモーメントも合わせながらやっていきたいかなと思いますので、年末ね、お暇な時間に聞いていただけたら嬉しいです。はい、今日はこんなところにしたいと、こんなところで終わります。面白いと思ったら定期購読および、ツイッターのフォロー、質問感想お待ちしておりますので、ハッシュタグマッチョプロレスでのツイート、質問箱、リプ、DM、何でも構いませんので、どしどしお願いいたします。ありがとうございました。